皆さんこんばんは、 VTuber の星町水星です。本日は私のソロライブスーパーノヴァリブートの開催を記念したスペシャル回。そんな特別な回だからこそ、初心に帰って素直に普通に始めたいと思います。それではいきますよ。 VR VTuber の音楽ラジオ、声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えない、おはようの言葉、声を枯らして、答え探して、ほらまだ消えない、私が生まれたいに。
さあ始まりました、 VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町彗星です。彗ちゃんは
今日もかわいい。
はい、今日は ね、あの普通に始めさせていただいたんですけれども、一瞬普通ってなんだって分かんなくなっちゃって、
確かにもう一周回ってね、それが何か分かんないけど、
そう
とにかく元気いっぱいみたいな感じで、
ね、はい、頑張りました。
頑張っていきましょう、はい。さあということで、人気 VTuber グループホロライブ所属、 VTuber 界を代表する歌姫、星町彗星さんです。よろしくお願いします。さあということで、今回はすいちゃんのソロライブスーパーノヴァリブート開催を記念したスペシャル回でございます。
ありがとうございます。
はい、改めて説明しますと、本日2月21日はすいちゃんのソロライブスーパーノヴァリブートの開催日、まさにライブ直後の放送となりますので、余韻に浸りながら聴いているリスナーも多いだろうということで、そんなタイミングにぴったりな特別企画をお届けします。
イエーイ、みんな見てる。
ちなみにこの回の収録自体はライブの前に行っておりますので、はい、ここにいるすいちゃんもライブ前の状態のすいちゃんということで、はい、皆さんその点だけご了承ください。
お願いします。時空を理解してください。
はい。さあそれでは早速今回お届けする企画を発表します。題してスーパーノヴァリブート開催記念、星町彗星スペシャルインタビュー。
イエーイ、
やった
ーやったやった。
スペシャルインタビュー。
さあこの番組、これまで様々なゲストを招いて、その魅力や活動にかける思いを紹介してきましたが、実は MC である彗ちゃん自身のことをじっくり掘り下げる機会がほとんどなかったんです。
そうだったっけ。
そうだったんです実は。さあということで、今回は番組初となる彗ちゃんへのインタビューを敢行。これまでの活動を振り返りつつ、これから星町彗星がどこへ向かおうとしているのか、その思いをたっぷり伺っていきたいと思います。
うわ、ゲストの気持ちってこんな感じだったんだ。
さあそしてインタビューにはインタビュアーが必要ということで、
何、
今回はスペシャルゲストとしてこの方がお越しくださいました。自己紹介お願いします。
すみません、ちょっとライブ良すぎて、
あれなんか、
え、あれライブ前なんだけどな、あれ時空的には、
あ、そうか、まだや、あれ見てきた顔しちゃった。どうも、虎の家を借りる歌いメーカーです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやもうクローゼットに星町彗星の服を未だにね飾ってあるんで、いつでも着れるんで、ね、
よかった、私虎だったんで。
虎ですよもう。
さあということで、番組2回目の登場となります歌いメイカさんです。改めてプロフィールをご紹介します、
はい。
デビューは2018年2月、シーンの黎明期から活動を続けるレジェンド VTuber にして、個人勢として活動しながら V 紅白歌合戦や男気麻雀など様々な企画を開催してきた、アイデアと熱意で勝負する VTuber カルチャーを象徴するお方でいらっしゃいます、
うん。
そんなメイカさん、スイちゃんとも深いご縁がありまして、2018年12月、ご自身が主催した大型配信番組 V 紅白歌合戦で、当時まだ個人勢だったスイちゃんの実力に目をつけ、番組内でピックアップ、広く世に知られるきっかけを作ったスイちゃんの大恩人なんです。
うんうん。
さらにこの番組ともある因縁がありまして、ちょうど1年前スイちゃんがデビュー当時からの夢である武道館ライブ開催を叶えたタイミングでゲスト出演してくださったんですが、 その収録当日に喉の不調によりスイちゃんの声が出なくなるという大事件が発生、本来想定していた掛け合いができなかったという経緯がございます、ということで今回は星町彗星の歴史において超重要人物である宇多井芽衣さんに再びご出演いただき、1年前のリベンジを果たすとともに番組史上初となる星町彗星インタビューのインタビュアーを務めていただきます。
光栄でございます
はい、でその1年前の時はそのスイちゃんのちょっと声が出なかったことで、
はい、
タイピングでその文字の音声を機械音声でね話してくださったんですよね。
タイピングを待つ間が何とも言えないねエモーショナルを
出しておりました。そうなんです、ね、エモーショナルと感じてくれていたんだ、
いや個人勢やったからやっぱタイピング早いなとか思いながら見ていましたけれども
そして今日はインタビュアーです。
軽い気持ちで来たけど俺も緊張してきたから
なんでなんでなんでなんで、
インタビュアーですね初めてやりますけどね。
そ そうなんだ結構でもやってそうなイメージありますけどね、
いや自分の番組内でやることはね、あるけれどそんなどっちっても僕の責任じゃないですか怖いよ初めて掘り下げるですってちょっとやっといてくださいよ、ちょっとしっかり務めていきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずはお二人の縁をつなぐきっかけにもなったとあるスイちゃんの楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。チョフさん10代男性の方からです。私は星町彗星さんのコメットという曲が大好きです、理由はこの曲と出会ったからこそ星読みになれたからです。星町彗星さんの曲はどれも大好きですが、すべてはこの曲があったからだと私は思っています。この曲を知ってから毎日がだんだん楽しくなって今でも毎日聴いています。ということで、スイちゃんが2018年11月に発表した初めてのオリジナル曲コメットへのリクエストです、こちらお二人との縁を改めて説明しますと、先ほどもご紹介した芽衣香さん主催の配信企画 V 紅白歌合戦の第1回で、まだ世に出ていない逸材を発見するためのピックアップ枠の鳥として選ばれたのがコメットのミュージックビデオだったんですよね。
嬉しい、
やってよかったですね本当にこうやってねお仕事いただけてねよかった本当にねやってよかったね。
当時はね思いもしなかった出来事が今起きてるわけです
よ
ね。
そうですよ、想像もできなかった。
スイちゃん的にも V 紅白歌合戦にピックアップしてもらえたっていうのは大きな出来事だったんですか、
いやもう大きいでしょうねもうすごい嬉しかったですし、そっからやっぱりいろんな人たちがあこんな子いるんだっつって、登録者もガンって伸びたりとか、本当にありがたかったし、そうだから感謝と、あと何かあったら絶対恩返しはするぞみたいな気持ちもありました。
たくさん返していただいてますね、もう
よかったよかった
さあそれではスイちゃん曲振りをお願いします。
はい、チョフさんからのリクエストです。星持ち彗星でコメット。
あの空で輝いた流れ星を追いかけて、消えてしまいそうな声で歌を歌ったんだ。誰かに届くようにずっとその声を振り絞って、今はまだ響かないけどいつかその僕のに満点の星を照らせよ。まだ言いほどきらめくよ。何もかも忘れてくれ。
聞いただいたのは星町彗星さんでコメット。スイちゃんが2018年に発表した初めてのオリジナル曲で、作詞作曲を手掛けたのはルナさんです。
あのルナさんとのやり取りみたいなあんまり話したことないかもなって
。ああ確かに、
ルナさんに楽曲をご依頼して、で私自身アイドルでこうでみたいなプロフィール渡して、こんな感じの曲にしてほしいみたいな言ったら、アイドルっぽい曲が届いたんですよ。
はいはいはい、はい、
でアイドルっぽくなくていいんでみたいな、で返して、なんかその当時 AKB とかも流行ってたような時期で、なんかそっち系じゃなくって アイドルマスターのこの子の曲みたいな感じがいいんだよねみたいな、なんかアイドルなのにこういうなんかちょっとサイバーチックなんだみたいなとかを感じさせれたらいいなみたいなのがあって結構リクエストして作った曲って感じです。
結構ビジョンが明確にあったんだね。
そうですね。
素晴らしい。
さあということでまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組は NHK ラジオ第一ではモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なります。ご了承ください。また放送翌週の木曜午後6時からは NHK FM で再放送をしています。こちらはステレオ放送ですので、より良い音質で番組を楽しみたい方はぜひ再放送もお聞きください。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK ラジオ第一 VR VTuber の音楽ラジオ。
さあ今回の VR はスイちゃんのソロライブスーパーノヴァリブート開催を記念した特別回。ここからはメイカさんにインタビュアーになっていただき、星町彗星スペシャルインタビューをお届けします。
わくどー
どどどどー
盛り下げろど
ー。わわ
さあ今回は前半と後半に分けてそれぞれテーマを絞ってお話を伺っていきます。前半は去年2月に開催した武道館ライブから本日開催したスーパーノヴァリブートに至るまでの思いを、そして後半はこれからスイちゃんがどこへ向かおうとしているのかという未来の話を伺いたいと思います、
うん、
さあということでまずは前半ブロック、去年2月に開催したスイちゃんのデビュー当時からの夢である武道館ライブについて聞いていきたいと思います。さあそれではメイカさんお願いします。
はい、ということでね、まあ、武道館といえば、
はい、
アイドルの目標であり、
そうですね、
私の目標でもあります。
お
なのでね、うん、ぜひこう武道館ライブを終えてみて、
うん、
自分にとってどういうイベントだったなと、終わってみた感想を聞きたいなと思います。
はい、武道館ライブが終わって、うん、どんな気持ちになったか、
うんうんうんうん、
ふぅ安心したって終えれたっていう。
そうだよね、準備が長いもんね。
そうですね、気持ちが本当に一番で、そっからあんま実感がなかったんですよ、
うんうん、
武道館公演叶えたなっていう
確かにわかるわ。
で実感ないまま日々過ごしてたら、うん、例えば周りの人からとか、こういうインタビューのお仕事とかで、
うんうん、
武道館公演本当に良かったですねとか、いろんな人からお言葉をいただいて、
うんうん、
あ、なんかいいライブにできたのかもしれないみたいな風にだんだんこう実感していって、
うんうん、
私武道館叶えたんだなみたいなっていう気持ちになっていた。
がむしゃらすぎて、
ね、本当に
走り抜けた安心感が勝っちゃうっていう、
うん、
分かるな、
うん、
どれぐらい準備期間かかったの、決まるのがいつ頃だったのかなって、
でもそうだな、1年半
やっぱそれはあるよね、
うん、2年はなかったと思いますけど、
長いな、
なんか1年半前くらいに、うん、ヒアリングがあって、うんうん、武道館もしやれるってなったらやりたいですかみたいな。
うわー、そんな聞かれ方するんだ。
そうい
いね。
って、いや、やりたいけど、
うんうんうん、
やっちゃっていいのかなみたいな、
はいはいはいはい、
これを叶えることで、
うんうん、
そのリスナーさんが燃え尽きるというか、
はいはいはいはい、
いい物語だったら
見届けたなみたいな、そうね、本をたたんじゃうかもしれないもんね、
終わっちゃったらどうしようっていう不安もあって、
うんうんうんうん、
これって永遠に夢のままでやらない方がいいんじゃないみたいな、
うんうんうん、
そのまま東京ドームやっちゃったりとかの方がいいんじゃないかみたいな思ってたんだけど、
うんうんうん、
もしやらないってなったら、うん、他の子がやる可能性もありますよみたいな、
おお、まあそうだよね、
言われて、いや、ね、そりゃそうだよねってなって、
うんうんうんうん、
じゃあ先にやりてえか、
悔しいもんね
そうそうそう、
そうだったらね、
うん、じゃあそれは先にやりてえかみたいになって、
うん、
やらせてくださいって言って、いや、
これチャンスをつかむやつですよ、
うん、
いや、でそれで1年半走り抜け、
はい、
ほっとしたって感じね、
ほっとしたっていうところでした、うん、まあそうだよね、
準備期間長いし、うん、いや、この武道館ライブに至るまで旗から見たら順調に見えたんですけども、実際は、うん、かなりしんどい時期もあったという噂を聞いております、
うん、
実際はどうだったんでしょうか。
ああ、そうですね、まあ順調、確かにこう活動的には、
ね、うん、
実績とかどんどん積み上げていけてたし、
うんうん
うん、表だけ見てるとかなり順調ではあったんですけど、
うんうんうん、
まあ武道館でも MC で話した通り、 まあ、喉がかなり不調で
一番大事だからね。
そう、まあ、喉がって言うと分かりやすいから喉がって言ってるんですけども、実際問題鼻が良くなくて、
なるほど、
思うように歌えない時期が長く続いてたと、で病院に行っても何が原因だか分からない、フィフスオピニオンしたんだけど、
はい、あフィフス行ったね、
もうめちゃめちゃ行きまくりました、もういろんな関係者にどんな病院がいいですか、聞きまくっていろんなとこ行きまくっていろんな薬飲んでいろんな治療してみて、何にも良くならなくて、正直もう歌うのが全然楽しくなかったんですよ。
まあ思うように歌えないとね、
過去の自分の歌とかを聞き返して、なんかこの時期の私の歌が割と理想だなとか、でこの声が今出せないなとか、でなんで出せないのか分かんないとか、もう本当にもう毎日すっごい嫌な気持ち、
嫌な気持ちだよね、そう、嫌な気持ち、毎日だもんね、
そう、もうだって喋ってる時でさえ違和感がかなりあったから、もう、どうしようって。
それいつ頃の話？
まあ、明確に調子悪くなったのが、2023年2月とかですかね、
3年前とかってことかな、
じゃあそうですね、
ざっくり3年前か、はいはいはい、
でなんか収録のお仕事とかもできるだけずらしてもらったりとかしてたんだけど、もうどうしてもこっから先もうずらせませんみたいななってきた時に、喉調子悪いまま歌取ったりとか、まあライブがあったりとかする中で、自分にとって納得のいってないものを、まあ、世に出し続けてることへの、なんか嫌な気持ちと
ストレス、
そう、なんかそれを聞くことでリスナーさんがどういう思いを抱くんだろうというか、私自身はなんかちょっとしっくりこないなって思ってるものを、リスナーさんもなんか変だなとか、しっくりこないなって思っちゃったらどうしようみたいな、
そう、ね、
不安がかなり大きくて、ライブもやりたくないし、
そうだね、
だけどツアー決まってるし、
そうだね、
武道館も決まってるしみたいな、
大変だね、
結
局あれどうやって治したの、治ったの、
治ってないです、
完治はしてないんだ、
完治はしてなくって、まあなんか鼻ドスと言ってるんですけど、
鼻ドス
そう、鼻の奥の上咽頭っていうところに薬を塗る、
あそれ聞いたことあるわ、
治療があって鼻から綿棒を入れて、グリグリグリグリグリグリそのやつね、
があるんですけど、
それをとりあえず1年間やってなんとか今は改善してきてるかな、
よくはなってきて
るぐらいで、でツアーが始まるまでのところもちょっとだけその治療やってたんですけど、正直どれくらい歌えるかがもう分かんなかった、
まあまあ怖いね、
私的には、そんな気持ちでまあツアーを迎えて埼玉やってなんとか歌えたなっていう気持ちはあったし、で歌うことでやっぱ喜んでくれてる人っていうのが目の前にいるわけだから、それで、まあ楽しいかもみたいな、ライブ楽しいかもなみたいな気持ちに、まあ、慣れたかなっていう、
ちょっと気持ちが前向きになれた、
慣れたかなっていうところはありました、それを迎えるまでは本当にやめたかったですね、
こんなものを出し続けるくらいなら
もう歌やめたいって思ってました。
まあこだわりがあるからこそやね、
いや本当に、
いやでも結果的にはそうやってその苦悩を乗り越えて、まあ、武道館を手につかんだわけですけれども、
はい、
どうでしたその景色って。
そうですね、やっぱ皆さんも一緒になってこう泣いたり喜んだりしてくれた場所だったなっていう、ふうに思います。
思い出の場所になったんだ。ずる。
思い出の場所になりました。
いいな。
さあそれではここで武道館ライブに至るまでの思いが込められたスイちゃんの楽曲をお聴きいただきたいと思います。スイちゃん曲振りをお願いします。
それではお聴きください。星町彗星でオービタルピリオド。
本当は今もまだ震えて。聞こえないくらい汗ばんでて握りしめ息を吸い込んだら今はこの景色をただ信じることにした。
お聞きいただいたのは星町彗星さんでオービタルピリオド。去年2月武道館ライブで初披露した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは古川本舗さんです。
いやー、これは本当に武道館ライブのためだけに作った楽曲ですね、うん、ここまで頑張ってきて、それまであったこととか苦しみとかを曲にした上で、うん、まあ、武道館ライブをハッピーエンドにしたい、うんうん、エンドじゃないんだけど通過点なんだけど、うんうん、ハッピーに終わらせたいみたいな、うんうん、っていうところで作っていただいた楽曲ですね。
エモ、
しみますね。
いやー、そうだよな。
さあ、それでは引き続きスイちゃんへのスペシャルインタビューをお届けしていきます。メイカさん、お願いします。
はい、まあ、デビュー当初から夢の一つであったであろう武道館ライブが終わって、リスナーさんが燃え尽きちゃうかもみたいな話もあったんですけれども、うん、ご自身の方はどうなのかなと。
はい、
はい、
もう私自身はですね、はい、常に燃え尽きてはいけないと思っておりまして。
まあ、大事ですよね。大事だよね。
だからずっと言葉でも通過点です
って、うんうん、まだまだ私やるぞと、
やりますって言ってたんで、うんうんうん、私自身は全然燃え尽きなかったし、
自己暗示も兼ねてる
んだ。そうです、言霊なんで
満足しちゃいけねえと。
そう、うん、まだ次はありますからっていう気持ちでしたね、
うんうんうん、あ、そうなんだ。じゃあもう常にモチベーションが燃え尽きないように、
うん、
言葉も、
もう言葉です。
何も、言葉以外には何か使えるもん、あの、そういうのって。俺も知りたい。
その、いやいや、言葉ですよ、
うん、やっぱ言葉。
目標も言葉にする。
うんうんうん、うん、
で、私もその一番最初武道館が目標ですって言ってた時も、うん、常に目標バーって言ってて、
うんうんうん、
無理筋でもとりあえず言うみたいな、
うんうんうん、
それ叶った時がエモいから言っとこうみたいな、
うん、そうだね、
そう、うん、っていうところでかなり言葉にしてます。
いや、だ、俺も今チャンネルのヘッダーに目指せ武道館って書いてる、
うんうん、いや、でも大事ですよね、うん、応援してます。
ありがとうございます、うん、いや、刺激もらってます、
うん、
で、その武道館から1年後、まさに今日行われたのが武道館ライブの再演として開催したスーパーノヴァリブートでしたけれども、そもそも武道館ライブの再演をしようと決めたのはいつ？
いつだっけな。でも武道館公演やる2ヶ月か1ヶ月前か、結構ギリギリだった気がします。
あ、もうやる前から決めてたんだ、再演はやろうかって。
そうなんですよ。で、なんでやろうとしたかというと、うん、この武道館公演で告知したいことがあったんですよ。
あ、はいはいはいはいはい、
それがタイミングが合わずできなかったと、
うん、なるほど。
で、私はもう常々運営さんにずっと言ってたのが、うん、次のステップというか、うんうんうん、次に何があるのかみたいなものを出さないと燃え尽きちゃうでしょ、うん、みたいな、
はいはいはいはい、
って言ってたから、うん、なんか出さなきゃってなって、どうしようって。で、だってあそこで何も出なかったらさ、
それこそゴールだよね。
そう、
パターンだからね。
そう、パターンってなっちゃうから、ダメダメってなって、
うんうんうん、
じゃあなんか次回のライブとか告知しちゃいますみたいな、
うんうん、
え、でもまだ会場とか抑えてないっすよってなって、うん、え、いや、そうだよね、
うん、
いや、でも言うだけただじゃないみたいな、
うんうんうんうん、
で、もともとトロッコ演出やりたかったんですよ。
あー、トロッコね。
今日ね、うん、ライブでやったと思うんですけど、
うわよかったな、
やったと思うんですけど。いや、いいライブだったな。
いいライブだったね。
そう、それはやりたくって、
うんうんうん、
あ、じゃあそれできなかったし、
はいはいはい、
そう、武道館のその会場の構成とか、うん、そういうのの都合で、
うんうん、
じゃあなんかそれをやり残したことをもう一回やるために、うん、再演みたいなやりたいなって言ったんですよ。じゃあやりますかってなって、
完成度を上げれると。
そう、
うんうんうん、
で、それを武道館公演終わった時に告知するものとして決定してっていうところでしたね。
まあ、僕はあの一応見た体でいるんですけど、
はい、
あのできればその最後の告知何があったのか聞き
たいんですけど。あ、最後、あ、今日の、
あ、今日の、今日の、
え、今日のライブの最後の告知は告知じゃなくて、
うんうん、
カウントダウンだけ、
うん、
カウントダウンだけですね、
うん、うわ、
3月22日重大告知って出ただけです。
まあ、どじらすのか。
そう、
なるほど。
いやー、でも再演した甲斐あるね、
はい、そうですね、うん、だからやっと次のステップをね、告知できるというか。
さあ、ということで、ここで武道館ライブ以降のスイちゃんの活動を象徴する楽曲をお聴きいただきたいと思います。スイちゃん、曲振りお願いします。
それではお聴きください。星町彗星でもうどうなってもいいや。
いただいたのは星町水星さんでもうどうなってもいいや。機動戦士ガンダムジークアクツ劇場先行版の挿入歌にしてテレビアニメ版のエンディングテーマで、去年2月武道館ライブの翌日に配信リリースされました。作詞は辻村勇気さん、作曲は辻村さんと板井直樹さんが共同で手掛けています。
機動戦士ガンダムですって。
いや、すごいことですよ、
嬉しいですよ。
毎度毎度流れてくる情報で震えちゃうんだからこれ
さあ、スイちゃんのスペシャルインタビュー前半戦はここまで。この後はちょっとブレイクタイムです。朝でもおはよう、昼でもおはよ
う、夜でもおはよう、大きな声で NHK ラジオ第一 VR VTuber の音楽ラジオ。
さあ、ということでスイちゃんへのスペシャルインタビュー後半戦に行く前に、ここでお二人にまつわる VTuber 楽曲を聴きながらまったりおしゃべりするブレイクタイムのお時間です。
わ
ー
い、
贅沢。
まずはメイカさんが選んだ今回の放送でスイちゃんと一緒に聴きたい自分の曲をお聴きいただきたいと思います。メイカさん、何の曲でしょうか。
このなんか、あの、一緒に聴きたい自分の曲っていうのが並びはずい
何かな、何かな。
まあまあ、リリースされたのも近いのもあるんでね、今回の、うん、ダイヤの聖剣という曲をフェイクタイプさんに作っていただいた楽曲なんですけれども、うん、以前スイちゃんにね、歌いメーカーの歌みたで一番好きな何みたいな、あの、話す機会があったんですけれども、うん、その時こうヒップマイのカバーを上げてくれたので、うんうん、まあ、ラップのオリ曲も聴いてよと、うん、いうことで持ってきました。
聴
いてください、聴いてください。
さあ、それではメーカーさん、曲振りお願いします。
はい、それではお聴きください。歌いメーカーでダイヤの聖剣。
磨かけ叩きかけ肩繰り苦しめな振り上げたたららとっぴたった雲で上げなきゃな。ブラブラドットの男気中身ない時間ポンフットトーギー鍛え上げろ剥がれろ心なでもありの我が道ならまたぶつかる試してきたこのフィジカルだ。メイカウィッシュマイル超える限界、俺が俺のフェイバリット歴史刻むレガシー耐えそうだな。
いただいたのは歌いメイカさんでダイヤの聖剣。去年5月に開催したワンマンライブで初披露した楽曲で、作曲は音楽ユニットフェイクタイプのお二人、作詞はフェイクタイプのトップハムハット卿さんが手掛けています。
ガキ舌うまいね
すごいですね。
ラップもうまいね。
ガキの頃からガキ舌だけはやってたんで
フェイクタイプさんの曲って曲調もあって、なんかちょっと踊り狂うぜみたいな感じが出てるかと思いきや、メイカちゃんが歌うと熱苦しくなるのすごいなって
それ言われた、
そう、うん、
言ってもらった
ね。で、そうそう、ちゃんとこうメラメラしてるし男らしさを感じるっていう、うん、フェイクタイプさんの色に負けない自分の色を出せてるっていうのがすごいなと思いました。
いい経験になりましたね今回も、
うん、
新しい曲に挑戦するほど、あ、こんな一面出せるんだ俺っていう新しい自分をね感じるって楽しいですね、
うん。
さあ、続いてはスイちゃんが選んだ自分の活動の転機となった VTuber 楽曲をお聴きいただきたいと思います。スイちゃん、何の曲でしょうか。
はい、もうこの曲しかないでしょう。 ネジサンジ所属の月野ミトさんのアンチグラビティガールです。
出たな。
今や私の相方としてもおなじみになっちゃってる、うん、タク井上おじさんが手掛けた楽曲でございます、はい、やはりねアイマス好きとして、うん、井のタクさんの楽曲はもう大体大好きで、うん、いつか曲作ってもらいたいけど作ってくれんのかな、うんうん、みたいな思っていたら、うん、これがリリースされて、
うん、
羨ましいと同時に、あ、V にも書くんだってなって、ね、じゃあ私もお願いしたいって決意するきっかけになった楽曲ですし、うん、ああいう派手な曲を私も作りたいですって言って、うん、ステラステラが出来上がったので、ステラステラはかなりアンチグラビティガールから影響を受けていると言えます。はい、うん、
さあそれではスイちゃん曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。月野ミトさんでアンチグラビティガール。
また迷子になって溶かして風邪ひいて探すよ。今日もちょっとおかしな色したガラクタみたいな夢のパーツを虹色のコークで身を見まねて意味不明なネジを回して指切ってでたらめな議論でスケッチもなくてそれでもこの船で空を飛んで
聞いただいたのは月野ミトさんでアンチグラビティガール。二次三次所属の月野ミトさんが2020年に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはタク井上さんです。
月野ミトとタク井上の組み合わせってどんな楽曲が出来上がるんだろうって思って聞いてみたら、これはもう月野ミトが歌うべき楽曲、もう月野ミトだからこその楽曲になってて、もうそれはもうタクさんも天才だし、ね、ミトちゃんも天才、これを歌い上げたっていうのが
なんだよ、
最高ですね。
天才しかいねえじゃねえかよ
さあということで、この後はいよいよ星町彗星スペシャルインタビュー後半戦です。
NHK ラジオ第一 VR VTuber の音楽ラジオ、
VR VTuber の音楽ラジオ、ここからは星町彗星スペシャルインタビュー後半戦、今日のライブやスイちゃんの今後の活動について伺っていきたいと思います。インタビュアーのメイカさん、はい、お願いします。
まさに本日武道館ライブの再演公演であるスーパーノバリブートが開催されたわけなんですけれども、このライブご自身にとってどんな意味を持ったライブでしたか？
とにかくやりたい演出を全部やれて満足、やっとあの時心残りだったことができて満足なライブになったよね、ねえねえわですし、やっぱり武道館ってちょっと少ないんですよ、入る人数っていうのが。
まあそうですね、う
ん、そうで、この結構私が夢としてかなり長いこと掲げていたこの武道館公演、うん、数の節目にもなるであろう機会に、うんうん、何万人もとか入れれなかったと、で、うんうん、結構落ちた人もいっぱいいたと、うん、申し訳ねえみたいな気持ちもありつつ、うんうんうん、じゃあもう一回やっちゃおうみたいなところも
嬉しいね、
あったので、うん、あの日見れなかったよっていう人とかが今日見れましたっていうことになってたらいいなっていうふうに思ってます、うん、
きっと届いていることでしょ
う、うん、
いやなんか幸せだよな、そのライブを見た余韻でこれ聞けてるの。
確かにね、
うらやましい、うん、まあ、ちょっとズバリ質問なんですけれども、
はい、
今後どんなことやっていきたい？
どんなことか まあ今年は新曲をいっぱい出したいなと思ってて。
ああ、いいですね。
そう、去年は実はあんまり出せてなくって、うん、今年は。
基準何曲基準何曲で波なの。
いやいや、そうだよね。でもなんか今時のアーティストって、うんうん2、3ヶ月に1曲は。
やば、年間4、5曲
そう。
うわ、
で、私は前半に詰まってたんですよ。全部。
なるほど。
オービタルピリオドが出たり、MV が出たりとか、ババババって、ね、5月とか7月ぐらいまでバーって詰まってて、うん、そっから、もう玉ないって。もう玉ありませんって。ってそうなっちゃってうん、うん。で、そうならないように、うん、新曲と MV をね、コンスタントに出していきたいなと思っております。
素晴らしい。
はい。
いいですね。
あとは、うんフィーチャリングをもっとやってみたいなって思いましたね。
というと
例えばカナリアさんと私でフィーチャリングやらせてもらってたりするんですけど、うんうんうん、それをいろんなアーティストさんと星町水星フィーチャリング誰かとかいっぱいやってみたいしあとサンボマスターさんとの対バンがすごい楽しかったのでなんか私も対バンとかもっとやりたいなと思って自分からやっぱ主催してとかもいいなとかいろいろ思ってますね
やっぱ根っから音楽好きだね
えん
まあそうやっていろいろ露出していくっていう話だったんですけども、
はい、
星町水星ってどんな存在になっていきたい？
どんな存在になっていきたいか？
みんなの活動者だったりファンだったり、
うん、
いろんな目線があるからそれによって見え方は変わると思うんだけど、
うん、
なんか私はどうありたいってありますか？
私は私が楽しいと思うことを常にできる人間でありたい。
楽しいことで生きていく？
そう、楽しいことで生きていく。
いいね、やっぱね、上で輝いてるやつは夢がねえと。
そういう姿を見て、楽しそうだなって思ってもらったりとか、
うんうんうん、
そこから派生して、じゃあ自分も目指してみようかなって思う人たちが出てくるんだったらそれは嬉しいことだし、うん、なんかやっぱ一番は自分が楽しんでる姿をみんなに見せること。
もうギラギラ輝いてもらって、
うん、
みんなに夢配ってもらえたらなと、
うん、
僕もたくさんいただいております。ありがとうございます、
は
い、
さあそれではここで今年1月にリリースされたスイちゃんの最新曲をお聴きいただきたいと思います。スイちゃん曲振りをお願いします。
それではお聴きください。星町水星で月に向かって打て。
いただいたのは星町水星さんで月に向かって打て。現在放送中のテレビアニメ真夜中ハートチューンのオープニングテーマで作詞作曲を手掛けたのは七星管弦楽団さんです。
はい、こちらですね、今日やったライブでアンコール一発目で歌わせていただきまして、でこれの演出で私がこだわった部分がバズーカをね、
あ、
ぶっ放させていただいたんですよ、
うんうんうん、
月に向かって打てなんで、
はいはいはい、
会場の上に月があって、
うん、
そこにバーンって打つ、
わ
そしたらその月がバーンって割れて風船が落ちてくるっていう、
わ
そう演奏やらせてもらってて、プラス今回リアルダンサーさんがいたんですけど、
はいはいはい、
リアルダンサーさんたちも会場を練り歩いて、うん、バズーカ打ちまくって、あのサイン入りの T シャツだったりぬいぐるみだったりをパーンって飛ばしてくださっているので、
そんなもの飛ばせるんだ。そうするん
だ。そうなの。
すごい。
それを受け取った人はおめでとう。
おめでとう。
おめでとう。
家宝にしてね、
頑張ってサイン書きましたんで、
うわすごい、
はい、っていうことになってますね。
さあそれでは引き続きスイちゃんへのスペシャルインタビューをお届けしていきます。メイカさんお願いします。
はい、ということでね、ちょっとこれまでね、あの質問いろいろしてきたんですけども、はい、ちょっと別の角度の質問になるんですけど、
はい、
今後の VTuber シーンをどうなってほしいなとかありますか。
はい、ですね、これは今まで技術的な面で、
はいはいはいはい、
なんかもっとこう目の前に存在するとか、
そうですね、
そういう時代が来るようになっていてほしいねみたいな話で交わしてたんですけど、
うんうんうんうん、
かわすなと、今日はそうやってかわすな
そういう技術の話するなと念をされましたか僕も台本に補足させられました
まあそれで言うと、ちょっとうまく話せるかがちょっとあれなんですけど、
ぜひぜひ、
バーチャルだからこそ出せる本当の自分みたいな、
はい、
ものとかもしかしたらあるかもしれない。人によっては、
おっしゃる通り、
だから、表現者としての選択肢の一つとして皆さんには捉えていただいて、何か挑戦するときにバーチャルだったら自分の夢に届きやすいかもとか、表現したいことを表現しやすいかもとか、そういう風になっていったらいいのかなって思いますね。
そういう風に本当の自分を出せる世界であるためには、これからまあどういう風になっていけばそれが実現できると思います？自分だけでなく、
そうですね、シーンを走ってる人たちが、己を表現し続けることというか偽りなく自分ですって言って活動し続けることで、それに感化された人がまた連鎖的に
足を踏み入れてくれる、
っていうことになるのかなって思うし、そういうイメージを私たちで根付かせることが大事なのかなと思いますね。
そうですね、
うん、
なんかこうもっと気軽にね始められる空気になったらいいなと思いますね、僕としても、
はい、
さあということで星町彗星スペシャルインタビューもそろそろ終わりのお時間です。
早い。
さあ最後にリスナーから特に多くのリクエストが寄せられているスイちゃんの楽曲をお聴きいただきたいと思います。代表的なメッセージをご紹介します。リクさん10代の方からです。僕の推し曲はスイちゃんの綺麗事です。スイちゃんの今までの道のりがそのまま歌になっている気がして、自分もスイちゃんみたいに頑張ろうと思える曲です。
ありがとうございます。
さあそれではスイちゃん曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。星町彗星で綺麗事。
綺麗事を吐くその口が君の
いただいたのは星町彗星さんで綺麗事。今年1月にリリースしたサードアルバムに収録されている楽曲で、作詞作曲はスイちゃんご自身が手掛けています。
自分的には誰かに向けて作った楽曲っていうよりかは、 なんか自分の気持ちの整理というか、うん、自分の過去にあったこととかを書き記した歌詞だったりになってたんですけど、結果的に私の楽曲の中でも応援歌的な立ち位置の曲になったなっていうのは自分でも思ってて、これ聞いて励まされた人がいっぱいいるんだったら本当に作ってよかったなと思いますね。
さあということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
残念だ。
ありがとうございました。
はいな。
いや、メイカさん、今回はインタビュアーとしてのご出演でしたが、いかがでしたか？
いや、緊張したね。リベンジもできて大満足です。
はい。
まあ、でも、ここで満足しちゃうと終わっちゃうんでね。
あ、そうですね。
また、オファー待ってます。
嬉しいですね。さあ、スイちゃんは初のインタビュー企画でしたけれども、いかがでしたか？
はい。どうですかね。ちゃんと話せてたかな。いろいろなね、ことをね、まとめて言葉にするのって難しいなって思いながらもライブ終わった後の皆さんがね、さらに次が楽しみになるなみたいな気持ちでこれを聞いてくれてたらいいなと思います、
うんうんうん、さあということでスーパーノヴァリブート開催記念星町彗星スペシャルインタビューは以上で終了です。歌いメイカさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。インタビューの修行をしてまいります。次はもっと星町彗星を掘り下げられるでしょう。お楽しみに。
今日の放送は番組終了後、配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。番組サイトからもアクセスできますのでぜひチェックしてください。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。ちびたぬきさん、30代女性の方からです。推し曲は星町彗星さんのソワレ。長く勤めた会社を辞めようと決意、転職活動中勇気がなくやっぱり辞めようと思った時、大好きなこの曲を聴いて彗星さんの力強い歌声に前に進む力をもらっていました。転職は成功して新しい会社で頑張っています。彗星さん、ありがとうございます。
よかったね。
よかったですね。さあということで、綺麗事と同じくたくさんのリクエストが寄せられている楽曲ソワレで締めたいと思います。
はい、今夜のエンディング曲です。星町彗星でソワレ。
黄昏も折りたためば静まる僕らの街じゃ暗がりはいつだ。明かりを消して始めよう、幕よ開け見上げ願いをあなたのように変わらず会っていたい。きらめきのベルを手元に